恋して悪魔、ヴァンパイアボーイ。なんでここなんだよってね、ルカがぼやいてましたが、
はい、
確かにね、ニンニクがダメな吸血鬼なのに、餃子が売りの中華料理屋にね、住むことになった。ね、まあ他にもですね、日光に弱いのにね、教室では空いてる席が窓側とかね。それからね、あの合唱曲の譜面ね、翼をください、十字架が書かれてましたよね。そしてね、人間の血を飲んだことがないっていうことで、あのプルーン200。まああれで鉄分を補給してるっていうことですか、まあ何気にねコメディ要素がふんだんにあってね、まあ面白かったわけですが、
はい、いや私としてはもう昔からマッチ派だったので、
はいはいはい、
マッチが出てきた時それもオープニングから登場でしたから、ちょっとドキッとしてしまいましたけどね。
なかなかセクシーでしたし、
はい、
でもまあね言っちゃなんですが、マッチもねおじさんになりましたね。ね、中山優馬、もうあれぐらいの年からデビューしてるわけですよ、マッチも。3年 B 組金八先生。
はい、
たのきん取るよ。それが今度はですね、そういう若手を導く役どころですから。
ねえ。
まあ、本当にね、年月が経つのは早いっていうのを、実感してしまいますけどね。まあ、それにしても、中山優馬は頑張ってましたね。
すごい、なんか色気がありますね。
ねえ。あのね、目つき。
はい。
なかなかね、ああいう表情ってね、難しいですからね。
そうですよね。
まだなんといっても15歳ですよ。
15歳であの性の演技ができるんですね。
そう。
すごい。
で、まあね、公式サイトのインタビューで、中山優馬自身がですね、今回の役どころに関してコメントしてるんですが、僕が演じるルカは感情を表に出さないんですけど、素直でとてもピュアだと思うんです。そんなルカもいいなと思って、憧れてもらえれば嬉しいですね。まあね、初めはほとんど喋らない演技でね、またそれから後半はどんどん変化をつけていかなきゃいけないという役どころなんですが、そのあたりに関しても、言葉では喋らなくても、表情だけでも毎回一緒にならないようにと監督とも話しています。ちょっとずつ違うことをしていこうという感じです。細かな表情の演技がもっと上達するように頑張ります。鏡を見ながら表情の練習をするんですけど、恥ずかしい。皆さんと共演して初めて出てくるいろんな表情もあると思うし、そのあたりも楽しみです。ねえ、ういういしくっていいですよね。ただね、まあ残念なことにですね、初回の視聴率が、いきなり大苦戦の 8.5%。まあね、この火曜夜10時台ね、関西テレビ制作枠なんですが、初回 10% 割れだった作品は、過去5年遡っても例がないんですね。あのね、全11回の平均が 7.2% の低視聴率に終わってしまった明日の北よしおでさえも初回は 12.7 でしたから。これね、一桁で始まったということはね、このところのドラマの傾向としてね、第2話が下がるでしょ。
そうですね。
そしてなかなか持ち直すことなく終わってしまうというのもあるじゃないですか。きついです ね。やはりなんて言いますか、知名度っていうことなんじゃないでしょうかね。
なんですかね。
桜庭ななみちゃんなんていうね、
はい、
フレッシュなところも、NHK のね、2つのスピカではね、はい、堂々と主演なんですが、中山優馬も含めてね、そういうことで行った時に、なんと言っても新鮮すぎる。で、どっちかというとですね、火曜9時台のドラマですよね。
そうそう、どっちかっていうとね。
で、救命病棟24時が10時台の方がいいんじゃないかっていう。
はい。
ただこれね、制作してる曲がフジテレビと関西テレビって違うんでね、そう簡単に入れ替えるわけにはいかないんでね。まあ、大人の事情っていうことなんですけどね。まあ、そんな恋して悪魔なんですが、またあの方からメールが届きました。こんにちは。またまた、なにわのフォレストガンプです。今回の7月クールでは、恋して悪魔、ヴァンパイアボーイの感想をお届けいたします。ヴァンパイアといえば、映画史上最も制作本数の多いキャラクタームービーとも言われております。そんな数多くのヴァンパイアムービーからピックアップしながら、今回の恋して悪魔を楽しんでいこうと思います。まず紹介したいのは、今年の春に公開されたアメリカ映画、トワイライト初恋です。 ある高校を舞台にヴァンパイアという姿を隠して学校に通う青年とその学校に転校してきた少女との禁断の恋を描いた作品です。イケメンヴァンパイアとの恋物語という設定では恋して悪魔に最も近いヴァンパイアムービーと言えるでしょう。この作品アメリカではかなりの大ヒットを記録し、すでに続編が制作されています。おそらくテレビドラマ化もされるのではないでしょうか。しかし日本では全くヒットせず、あまり知られぬままに終わってしまったのは残念です。トワイライト初恋では人間と共存する良いヴァンパイア一族と人間を食事の手段としか考えない悪いヴァンパイア一族との戦いも描かれ、そこに少女が巻き込まれていくという展開でした。これは勝手な期待と憶測ですが、副理事長を演じる京信夫あたりが実はもう一つのヴァンパイア一族で、突如マントを翻し真の姿を表すことを楽しみにしております。このドラマの中で京信夫が最もヴァンパイアっぽく見えてしまうのは私だけでしょうか。高橋ひとみさんが実はヴァンパイアのお母さんというのも私には納得できるキャスティングなのです。
そうですよ ね、
うん、ねえ、なんといっても京信夫ね、あのイケメンパラダイス以降ですね、どうしてもオスカーのイメージがね、うん、あのマントのイメージが、離れないですよね。
確かに。
で今回ね、思いのほか普通の役でしょ、
うん、
ね、
そうですね、
これはきっと裏があると。出ないとね、うん、あんな普通な京信夫をね、うん、ずっと最後まで見たくないという思いもね、あるじゃないですか。
確かに。
きっとそのうちね、マントを翻してくれるんじゃないそう考えると高橋ひとみさんっていうのもね、うん、牙が生えてたりなんかしてもいいですよね、
似合いますね、
うん、まあどっちかというとですね、あの妖怪人間ベムに出てくるねベラあんなイメージでね、現れてほしいんですけどね、うん、ということでですね、まだまだ第1話なのでどうなるかは分かりませんが、そんな期待をしつつ今後の展開を楽しみにしたいと思いますね。なにわのフォレストガンプさんとともにですね、この恋して悪魔ヴァンパイアボーイ、これからもしっかりと見届けていきたいと思いますね。はい、